学校事業部におりまして、今皆さんの見ていただいたような学校での MC 教室、先生方向けの研修会とか、そういったことも実施してまいりました。で、団体企業事業部で今生協さん担当させていただいていて、そこにいる石尾とですね、完全なスイッチみたいな感じになっておりまして、まだ2人で引き継ぎ合っているところでございます。地域組織の皆様、生協さんとも、ね、関係深い組織たくさんおありになると思いますので、その面でもお世話になることあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、で実は私選挙担当なんですが、まだ学校事業部の方にも半分ぐらい足を入れておりまして、チャイルドライツエデュケーション、子どもの権利を大切にする教育、この部分については、去年ここで池田がねお話しさせていただいたんですけど、その池田と一緒にまだ担当をさせていただいております。まあ、そういったご縁で今日はこの子どもの権利については私の方からというふうなご指名をいただきましたので、1時間ほど、子どもの権利条約と子どもの権利ということについて、皆さんと考えていきたいと思っております。去年はじゃあ学校で子どもの権利を伝える授業ってどんなものっていうのをここで1回やってみたんですよね。で、まあ、それはそれで面白くやっていただいたかなと思うんですけど、今回はこの、研修会の趣旨がですね、皆さんがお話しいただく時のバックグラウンドになるような知識、ね、いろんなそういったものをもうちょっと深めていただこうというのを一つのテーマに掲げています。なので今日午後もですね、今さっき授業で見ていただいた、例えば栄養治療食、それからビタミン A とか、そういったものをもっとちょっと深掘りするようなお話を聞いていただけるような、そんなコーナーを予定しているんですけど、今日私のコーナーでは子どもの権利、そして子どもの権利条約、これについてちょっと深掘りしていきたいなというふうに思っております。はい、皆さんもね結構知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですが、まず子どもの権利条約、英語ですぐ言えました？言えますか？英語ではコンベンション・オン・ザ・ライツ・オブ・ザ・チャイルドと言いますね。この頭文字 C と R と C を取って CRC という略称をよく聞かれるんじゃないかと思います。さて、コンベンション・オン・ザ・ライツ・オブ・チルドレンじゃないですね、 The Child 使ってますよね。ここちょっと実はポイントです。チルドレンっていうと子どもたちっていう集合体になってしまうんですね。ですけどここで The Child という単数形、まあ、The のついた Child ですね、これを使っていることによって一人一人の子どもたちすべてっていう意味になるわけですね。なので子どもたち一人一人が尊重される、一人一人の権利が尊重されるよということを言っているんだと、つまり子ども全体の利益を言っているわけじゃないんだよ、一人一人の子どものことを言ってるんだよっていうことが、このダチャイルドというところからも皆さん理解していただけるんじゃないかなというふうに思います。ユニセフは世界の子どもたちの命、健やかな成長を守るための国連機関ですよね。そして何よりも子どもの権利の実現を今は目指す、これをミッション、使命に掲げている国連機関です。この使命というのは子どもの権利条約に根ざしているんですね。この後のスライドでもご説明しますけれども、子どもの権利条約の中に具体的な組織名、機関名として出てくるのはユニセフだけなんです、ね。まあ、ここにマンデートがあるということなんですね。さあ、子どもの権利これから考えていきますけれども、その前にですね、そもそも皆さん人権って何ですか？はい、人権とはすぐ言える人、ユニセフ協会の1年生いかがですか？はい、人権とは何でしょう？どうぞ立って言っていただいてもいいですよ。これ言語化しましょうね。皆さんすぐに言えるように言語化して自分の中に持っていてください。例えばいろんな言い方があってもいいです。人間としての尊厳や価値が守られる、人として幸せに生きていくために全ての人が持っている権利、例えば尊厳とかね、幸せに生きるための権利、あと全ての人が持っている、このあたりのポイントを押さえた言葉を自分の中に持っておきましょう。これを必ず自分ですぐに言えるようにしておきましょう。こうやって言語化していくっていうことはとっても大事です。で、人権、これは今国際社会の普遍的な価値となっているものなんです。なぜかというと、私たちは 第二次世界大戦が終わった後に国連憲章そして世界人権宣言というものでこの人権を私たちは守っていく世界を作るんだということを、ね、宣言をしてこれに各国がきちんと、賛同しているそしてその賛同した上で国連に加盟しているそういう今世界を私たちが作っているからです。人権というのは、ね、じゃあ平安時代の人の人権ってとかって考えてみた時に多分その時代の人たちは人権なんていう考え方は持っていないんですよね。今私たちが持っている人権という考え方はまさにこの戦後から生まれてきたものである。だから歴史がまだ非常に浅いものなんですね。もちろんあの概念としては18世紀から生まれてますよ。18世紀かな、ちょっともっとマグナカルタとかまで遡るとかいう説とかもあるんですけれども、あの人権の歴史をねあのやってる方教えていただきたいんですが、あのただやはりこの国際社会の普遍的な価値としての人権を確立してきたのは戦後です。でぜひあの国連憲章それから、世界人権宣言ね、読んでみていただくと人権って言ったらもう1個しかないわけじゃないんですよ。例えばですねこれ、今これアムネスティさんのちょっと他団体さんもこういうところで見せたらいけないかもしれませんけど、世界人権宣言を谷川俊太郎さんがですね、とても分かりやすい言葉で30条あるんですけど、今6条、私1条やったつもりだった、6条が開いちゃいましたね、まあ、例えばみんな人権を持っているとか、まあ、優しい言葉で書いてあります。で実はこのちょっと下まで切れちゃったりですね、この谷川俊太郎さんの役、あの国際連合 の, あのユニックと呼ばれるあの候補センターですね、こちらでも紹介されていまして、同じものですね、もうちょっと下までいけないかな、はいね、例えばみんな仲間だ、差別は嫌だ、安心して暮らす権利がある、奴隷は嫌なんだ、拷問は嫌だと、これ30条とかになってるんですね。つまり基本的人権ってこういうものだよということをここで具体的に示したもの、これあの世界人権宣言。ぜひあの皆さんこれは1回ね、全てのものの基礎になりますから目を通してください。この谷川俊太郎さんの役で十分だと思いますけれども、あの意外とね大事ですね、これね押さえておくことね、はい。でここはねあくまで宣言だったわけですよね。で法的な拘束力のないものです、宣言というのは。ですけれどもこれをもっと法的に拘束力のあるものとして私たちは人権というものを形あるものとして実現していくんだ、その実現していくために整えられていくものが条約なんですね。条約でまず基本的人権とはどんなものかというのは1966年の国際人権規約というものに定められています。ここでは社会権、ね、経済的社会的文化的権利に関するもの、それから自由権、市民的とか政治的な権利に関する規約、まあ、こういったものでしっかり定められました。なのでもうあの人権とはこういうもんだよという、私たちは一生懸命これを考えながらですね概念として発展させてきているということなんですね。はい、じゃあ、ここで質問です。人権というものには、まあ、人権を享受するためには何か果たさなければいけない義務や責任ありますか。義務や責任というものはどうなりますか。プルプルプルって大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですか。即答ですよここは子どもの権利を含めて、子どもの権利も人権ですよ。あらゆる人権は全ての人に無条件にあるものなんです。どんな条件も伴いません。人権というのは何かね義務とかそういった何かを果たした時に報酬としてもらえるものだったりとか、何か悪いことをした時に罰として取り上げられちゃう、そういうものじゃないんです。生まれながらにあらゆる人にあるんだ人権というの、それが今私たちが持っている価値なんです、価値観なんです。はい、というここですね。ここあの日本の教育はあの権利を義務とセットで教えるんですよね。なのでここ混同しちゃってる方結構いるんです。あの先生方でもね、私もでも子供に言うんです、やることやってから言いなさいなんかね言うんですけど、まあそういうものじゃないよということですね。人権の ABCD ってちょっと無理やりなんですけど、これあのイギリスのコミュニティが出してた資料ですね。 人権の原則を示しています。 Rights are all, for all human, all human beings、 全ての人が権利を持っています。生まれながらに at birth ですね、権利を持っています。 Rights cannot be taken away、 権利を奪い取ることはできない。そして権利は無条件にあるものです。もうこの辺になるともう無理やりですよね。 Do not have to be wrong. All rights are equally important、 全ての権利が同じように大切ですということで、こういう性格を持っているのが人権だということを改めて皆さんちょっと意識しておいていただきたいと思います。そしてこの人権ってどういうふうに実現するのかなということなんですね。権利を持っている人が私にはこの権利があるんだってずっとこう訴えてたとしても、それを受け止める人がいなかったらその権利って実現しないじゃないですか。受け止める人、つまりこの権利を実現する義務を負ってる人というのが別にいるわけですよね。まあ大体は国や社会ということになるわけですけれども、まあそこが互いにですね、支え合うことによって人権は成立するんだと。このアーチのようなね、強固な構造物のような形で、人権が実現すると。こちらの主体は自身の持つ権利の実現を働きかけ、で人権を保障する義務の担い手がその義務を果たす努力をする。これが均衡を保つことによって実現するということなんですね。まあ、分かりますよね。だからどっちかだけが強くてもダメということです。だから、こっち側だけが働きかけても、こちらが自分の意識がね、弱かったら何されてるかわからない、ね。自分がそれにちゃんと乗っていけないっていうこともありますよね。逆にこっち側だけがあって強く言っても、こっちが何も反応しなかったら、やっぱりそこはね、いろいろ問題になりますよね。はい、そして、まあ、先ほどの人権宣言、世界人権宣言以降ですね、人類は、やはり特定の属性のある人たち、特に人権が守られにくいようなグループの人たちというのがいるわけですよね。まあ、同じようにあるんだよということを宣言したわけですけれども、でも中でも特定の属性の人たちにとってはやはりその権利を守るために特別な法的枠組みが必要だよね、特別な取り組みが必要だよねという対象がある、あったわけですね。例えば難民となった人たち、これ難民の地位に関する条約と、あと67年の難民議定書、これ両方で難民条約って言いますけど、あと人種によって差別をされているケース、ね、それから女子、最近だと障害者、ね、こういう流れの中に子どもというのもあります。子どもというのは、まあ、大人と違って成長過程にある存在である。普通の、ね、子どもにだって先ほど言った基本的人権は当然あるわけですよ。生まれながらにあるわけですからね。ですけれどもそれだけでは十分ではないんじゃないかという考え方でここに習うことになりました。で、まあ、国連での子どもの権利に関する動きということで、まあ、子どもの権利条約カードブックにこの流れが少し載っているのでね、復習してみたいと思うんですけれども、子どもの権利条約に至る前ですね、1959年には児童の権利宣言、やはりまあ子どもっていうのはね、あの普通の大人と比べたらちょっと違うよね、特別だよね、だから特別に子どもの権利宣言っていうのを出しておこうということで59年に出されてるんですね。でこれで十分じゃないかって当時言われたんですけれども、いやそれだけでは十分じゃない、やはり法的な拘束力のある条約にすべきだということを、強く訴える国々がありました。でその中の一つの国が1978年にですね、子どもの権利条約の草案を国連に提出しているんです。どこの国かお分かりになりますか？はい、ご存知の方いらっしゃいますね。1年生分かります？分かります？1年生知ってる人いた？いない？ポーランドですね。ポーランド、はい、ポーランドにはこの方がいらっしゃいました。ヤヌシュ・コルチャクさんという方ですね。ユダヤ系ポーランド人のお医者さん、作家、そして何より孤児院の院長先生でした。で、コルチャク先生が運営した孤児院、とっても先進的だったんですね。子どもたちが自治で運営しているような、子どもたち一人一人が、ちゃんとですね、こう権利を、まあ、権利という言葉、もちろんあのコルチャク先生も使ってるんですけれども、それをちゃんと尊重されて、それぞれ一人一人が認められるような、そんな環境を作り出していた とても当時としてはつまり第一次世界大戦とかの頃の方なので、まあ、その当時としてはね非常に先進的だったと思います。で結果ですね、第二次世界大戦が起こりまして、コルチャク先生の運営していた個人というのはユダヤ人の子どもたちの個人だったので、結果強制収容の対象になっていくんですね。ゲットに移され、そして最後は子どもたちは、強制収容所の方に移送されるということになってしまいました。でコルチャク先生は本当にラジオ番組を持っていたりとか、一般の方にもとても親しまれた方だったので、たくさん嘆願書が出されていて、で結局コルチャク先生には恩赦が下るっていう決定までなされていたそうです。ですけれどもコルチャク先生はそれを拒んで、収容所に送られる子どもたちと一緒に列車に乗り込んで、その先いつどこで亡くなったかもわからないというような、まあ、そんな、まあ、偉大な方が先生にいらっしゃったということなんですね。でこのコルチャク先生の思いを受け継いだ方というのはポーランドにはたくさんいらっしゃいました。でこの1978年は確かコルチャク先生の生誕100周年ということで、コルチャク先生の、年だったんですね。で、ここに草案が出され、そして翌年が五代醐のビューティフルネームで有名な国際児童年ですね。ここで一気にやっぱりちょっと子どものことを考えようっていうムーブメントが高まってきます。でその後10年をかけて子どもの権利条約が、まあ、審議をされて、1989年にとうとう採択をされるという、まあ、とっても私たちにとってもこれは素晴らしい年なわけですね。ですごく早く、たくさんの国がこれに入るよということで締約基準をしていたので、もう翌年には発行しました。1990年には発行しているんですね。でその年には子どものための世界サミットというのが開かれて、子どもたちの状況をね、こういうの変えていこうということで、世界各国のリーダーたちが子どもたちのために約束をしたなんていうこともありまして、この辺ね一気に盛り上がっていきます。でまあいろいろねこう選択議定書なども作られながら、発展してきているわけですね。まあ今の世界の状況を見ながら、まあ、これがいい形になっているかどうか、まあそうですね、でも私たちは確実にこうやって一つずつ歩みを進めてきているということになります。で、ちょっと余談ですけど、日本は1951年かな、昭和26年には児童憲章っていうのを出してるんですよね。知ってました？だからすごい1959年よりも早いタイミングで児童憲章を出してます。ただこれ権利という言葉は一個も入ってないですね。でちょっと読んでみたことがある方いらっしゃるかわからないんですけど、実は子どもの権利に関する、宣言というか、それはですね第一次世界大戦が終わった後の1924年にもジュネーブ宣言というのが出されているんですね。この児童の権利に関するジュネーブ宣言で、それとなんか児童憲章近いなと思ったりしてました。でやはりその保護の対象であるっていう、そういう概念がすごく強く出ていますね。でコルチャク先生はそのジュネーブ宣言を見た時に、あよくやったなんて言わなかったみたいですね。なんか大人は、ね、子どもの権利とそれから大人の責務というものを混同してしまっているというような結構辛辣な批評をしたということが言われています。はい、コルチャク先生ね、ぜひいろいろ今でも示唆に飛ぶことをたくさんされていらっしゃるので、結構岩波のジュニア新書とか分かりやすいもありますんで、ぜひ読んでみてください。はい、そして、これがね締結されたということで発行した、これユニセフが、まあ、1979年から89年の間ユニセフもこの条約をね成立させるためにすごく一生懸命頑張ってきたわけです。で、成立とともにですねユニセフの活動のアプローチというものも変わっていきます。やはりこの権利条約の成立とともにですね、このライツベースアプローチ、子どもの権利をベースとしたアプローチというものに変わっていくわけですね。それ以前はどんなアプローチだったかっていうと、やはり子どもたちの必要なもの、ニーズを満たすニーズベースアプローチということが主だったんじゃないかということですね。でやはりまあこれとても良かったんですけど、よっていうか大事なことで、まあ、サービスや物資の提供というとっても大事なんですけれども、やはり非支援者が受益者にとどまりがち、主体としてね動くっていう、そういう視点が少し抜けていたということがあったかもしれません。でもこの権利条約の採択以降というのは、子ども権利の主体、 それから子どもを育てる人々もその活動の主体というふうにして捉える、そういう活動の在り方に変質してきたということがあります。ですので同時にこうアドボカシーを強化していこうとか、子ども参加を推進していこうとか、それから取り残されがちな子どもたちってどういう子たちなのか、そういった子どもたちの権利に注目したこうインクルーシブな包摂的なアプローチ、こういったものがやはりユニセフの中でもこう開発されてきたということになるわけですね。まあ、上の方に書いてありますが、ユニセフは子どもの権利条約において明確に公式協力機関としての役割が位置づけられています。第45条ですねに、例えば各国政府の報告や状況に関する情報を子どもの権利委員会に提供するとか、条約の履行に向けて各国に助言をしたり、テクニカルなサポートをしたりとかですね、政府 NGO 市民社会と連携してこう条約の実施を推進していく、そういうのをユニセフは中心的な役割を果たすよということが書かれています。はい、ちょっと長くなりました。じゃあ本題とか言っても、ここから本題っていうのはあれですが、子どもの権利ですね、これどうやって皆さん伝えていらっしゃいますかね。子どもにやっぱり子どもの権利伝えるの難しいなって思われるかもしれませんけど、今日もね授業でやっていました。みんなが元気に大きくなっていくときにどんなもの必要なの、いっぱい答えが返ってきますよね。まあこれがやはり子どもの権利、子どもたちが人間らしく幸せに暮らし、まあ、ここはもう基本的人権の部分ですけれど、今まさに発達している過程にある、そういう特徴を持つ人たちなんです。その子どもたち健やかに成長していくために必要なこと、これを子どもの権利というふうに言っていいんじゃないかなということなんですね。で、今まあ言ってきたことをちょっと復習した感じですけれども、まあ、2025年6月現在、今196の国と地域が締約国となっています。日本は158番目、ちょっと遅かったですけれどもね、でも確実に、国内の法律とかとの、ね、整合性をきちんと確認した上で批准をされています。そして世界で今最も広まっている人権条約ですね、196ですからね。で、じゃあこの中にどんな権利が書かれているのか、これを今日は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、皆さんの資料の中にこれありますよね。で、これユニセフ教室の時にもぜひ配ってくださいねってお願いしている一覧表です。この、全部でね54条あるんです、子どもの権利条約は。ですけれど1から40条の部分に子どもたちが持っている権利、そして大人たちが果たすべき責任と義務というのが書かれているんですね。で、これ今日は、まあ、ただ読んでいると眠くなっちゃうと思うので、ちょっといつも研修会でやっているような感じでですね、視点を持って読んでみていただこうと思います。新型コロナウイルスか、皆さん思い出せますか。思い出せますね。はい、まず身近な子どもたち、まあ、自分たちが、ね、講師に行った学校の子たちでも結構です。自分の子どもでも、ね、結構です。思い浮かべてください。このコロナ禍の間、子どもたちにとって脅かされた権利、この中にないでしょうか、ね、ちょっとそれをチェックしながら、まず今から2分ほど読んでみましょう。あ、電気つけてもらっていいですか。はい、ではお願いします。 はい、2分経ちました。どうでしょう、チェックできましたでしょうか。そしたらですね、いつもはちょっとなんかグループを作っていただいたりするんですが、今日はお隣3人グループになってらっしゃると思うので、そこでどの条文選んだかな、私これ関係してると思ったよ、こんなことありましたよねっていうようなことをちょっとお話ししていただきたいと思います。その中で特にやっぱりこの部分これから考えなきゃいけない条文だよねっていうようなものが出てきたとしたら、まあ、それも後でお聞かせいただければと思うのでチェックしておいていただきたいと思います。はい、あそこ一人になっちゃってる方、前のグループと、あ、大丈夫、あ、何、あ、秋葉先生が一緒にやってくれるので、はい、はい、じゃあよろしくお願い、今から、では、5分ぐらいかな、はい、ちょっと短めですが、お願いします。